お座りください。じゃあ、ここではあの2回に分けてこのようにして前半後半みたいな話をするんですけども、後半は子どもたちが今自分たちで子ども礼拝をしています。それなのであのいい時を持っていると思います。今からですね、第1ヨハネの4章と5章を、また別の30分間使って見ていきたいと思います。これがあのハンドアウトになりますので、どうぞあの
よかったら送っていきます。
で、今のをどうぞ配ってください。で、先ほどじゃあちょっとあのもう一回やりますね。神様、今からの30分あなたが、守って導いてください。本当にまた新しい形で、御言葉がリアルになるように助けてください。イエス様の名によって祈ります。アメン。先ほどあのマイカが言ってましたけれども、このヨハネ、第一ヨハネの手紙というのはヨハネが書いたものです。で、このヨハネは何かというと、その10人のお弟子さんのうちの1人です。で、そしてあのこの中でヨハネは、先ほど見てたけど、すごい自分は愛されてるっていうのをよく知ってた人でした。じゃあそれをちょっと見たいと思うんですけれども、ヨハネの20章を開けてみてください。ヨハネの20章を開けてください。20章っていうのはちょうどあのイエス様がね、あの蘇られたってね、その時にそれを見るために、まあ、ペテロとヨハネが墓に走っていくっていう、そういうシーンなんだよね。で、それちょっと見てみましょう。はい、20章、1節2節見ます。さて、週の初めの日にマグダラのマリアは朝早く、まだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。それで走ってシモンペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに来ていった。はい、このイエスが愛されたもう一人の弟子って誰ですか？誰ですか？ヨハネ。はい、これ誰が書いたんですか？俺ですってだからこのもう一人が愛されたです、あ、これ言っとけ、俺のことですってね、本人書いてるわけ。面白いでしょ。だから私たちあのローレンス家ではミスター俺って呼んでるけど、これ俺ですってね。で、その後またおかしくてね、なんかあのもう一人、二人は一緒に走ったら、もう一人の弟子がペテロに早かったんで先に墓を着いたとかって、ちょっとアピールがすごいの。自分の方が走るのも早かったよってね、4節だけれども、そこで着いた時にやっぱり墓に入っていくのは見るとペテロなんでね。で、ペテロってほら、もう神様、私水の上を切りますとかってすごい行動力あるでしょ。だからちょっとしたところでもすごいパーソナリティってね、すごい見えてくるんですよね。で、そんな風にしてすごい自分は愛されてるってね、イエスに愛された弟子っていうぐらい、ものすごい神様の愛、イエス様の愛に自信を持っていた人でした。そしてまた、先ほどの今度ヨハネ、第1ヨハネを見ますと、第1ヨハネの1章の一番最初のところにこう書いてあるんでね、私、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉についてって書いてある。つまり彼、イエス、あのヨハネっていうのは、イエス様っていう人がいてこういう生活したらしいよって聞いたんじゃないんだよね。そうじゃなくて、イエス様と一緒にたくさんの時間を過ごした。そのヨハネが書いている言葉なんです、ね、だから実際にイエス様に触ったし、じっと見つめたし、聞いたし、ね、でそこから私は書いてますよって言われています。そしてまたこ の, あのヨハネの第一の 手紙っていうのは全部で5章しかないんですけれども、知るって、あなた方がそれを知るためですとか、あなたはそれを知っていますとかっていう、その知るっていう言葉がなんと39回も出てくるんです。この知る、私たちはこのことを知っているし、また知る必要があるんだよってことをあの強調しています。じゃ あの私の部分は4章からなので、それをちょっとあの聖書をじっくり見ながら見ていきたいと思います。で、この反キリストのことをちょっと今日時間ないのであの抜かします。だから7節から見ていきたいと思います。それでは第一ヨハネの4章7節と8節を一緒に読みましょう。はい。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。だからここで神は愛ですって言葉よく、ね、聞いたことあると思うんですけれども、これは神は愛を持っていますというふうに書いてあるね。 そうではなくて神は愛です。つまり神様は愛そのものなんです。愛の性質そのものなんですね。だから、神を知るっていうことは、つまり私たちが心の中で神様の愛を経験すること、この神様の愛っていうことを実感していくこと、このことを意味します、ね、だからここに書いてありますよね、互いに愛し合いましょう、ね、だから神様の子供とされた、イエス様を信じました、ね、そして神様の子供とされたっていう時に、何しろ一番大きな変化っていうのは愛情が私たちの心に湧くはずなんです ね。でその愛情というのは自分を愛する愛ではなくて他の人を愛する愛、だから他の人たちを愛することがもっと簡単になる。そしてまた愛したいなとか愛を示したいなとか、人の祝福になるってこんなに嬉しいことなんだとか、そんな風に思うようになってくるんですね。でこれこそが実は自分が新しく神様によって生まれ変わったっていうね、この何よりの証拠なんです。じゃあ次に9節と10節を一緒に見たいと思います。3、はい、神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの備え物として御子を遣わされました。ここに愛があるのです。だからじゃあどうやって神様が愛だって分かるんですかって言ったら、ここに9節と10節に答えが書いてあるわけ、ね、神様がどうして愛が分かるかっていうと、神様が何かお金をくれたからだよとか、何か優しいことをしてくれたからだよというよりは、神様がその一人を世に遣わせてくれて、そして私たちが永遠の命を得ることができるようにとしてくれたんだよって、ここに神様の愛っていうのは私たちに示されたんだよって9節に書いてあります。そして10節に書いてあるのは、私たちが神様を最初に愛したんじゃなくて、神様がまず私たちを愛してくれた、ね、ここに愛があるのですって10節に書かれています、ね、だからこれを見たらすごく分かるんだよね。自分がどうするかによって神様の愛が決まるわけじゃない、ね、そうではなくて、もう神様は無条件に 100% 最初から私たちのことを愛してくれる。そしてさっきあったけど、神は愛を持っているんです。神は愛なので、神様は愛だから愛以外のことができないわけ、ね、だから愛にもう性質そのものなので、もうそれ以外のことはできない、ね、そういった完全なる愛を持っています。じゃあ次に11節と12節を読みましょう。はい、愛する者たち、神はこれほどまでに私たちを愛してくださったのか、私たちもまた互いに愛し合う時です。未だかつて誰も神を見たものはありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに満足されるのです。だからここに書いてあるんですね。私たちは神を見たもの、見たことはないんだけども、でも私たちは神様を受け入れたことによって愛を実践するものになりますって書いてあります。でこの悪の、だからこれよく言うでしょ、罪の根源って何ですかって言ったら、自己中心に生きることです、ね、自分のために生きること、そしてまた自分を軸として生きていく、これこそが罪ですよって聖書に書いてあります。っていうのは、自分ばかり見て内向きになっているうちは神の愛が十分に働いているとは言えないんです ね。そうじゃなくて、自分がもし神様の愛が私たちの心に入ってきたのであれば、目っていうのは実は内側じゃなくて外に向いていくようになるんです、ね、そしてその周りの人たちに気を配ったりとか、そしてまた自分中心から神中心の人生になるわけでしょ、ね、だから神様に従っていく、そして神様の愛を受けて、そして神様の御心を行っていくっていうふうにして、自己中心な生き方からどんどん、自分じゃなくて他人を見ていく、そういう性格へと変えられていきます。だから皆さんの中でも、あ、このクリスチャン素晴らしいなとか、ね、例えば先生の中でも、この先生素晴らしいなと思う先生は、自分は今日はどうだったかなとかさ、自分磨きとかってすごい頑張ってはいないんだよね、実はね、うん、そうじゃなくて本当に周りの人を愛すること、だから神様の御心を行うことに心を砕いている、熱心に そのことに時間を割いています、ね、そしてまたここにあるけれども、その私たちが愛し合うなら 神様の愛が私たちのうちに全うされる、ね、っていうのは愛って自分から出るものじゃないんだよね。だからよくほらお互いに愛し合いましょうってよしじゃあ頑張って誰かを愛そうって思ったりするんだけど、実はその神の愛っていうのは私たちのうちにそもそもないんです、ね、そもそもないんですね。だから自分から出るあの努力じゃなくて神様のうちにあるんですね。だからまず私たちが神様の愛を受けるっていうことがすごい大切です、ね、そして神様の愛を受けて神様に愛されているっていうことが分かるときにその愛を外に流していくことができます。っていうのは愛っていうのは内側に溜めて自己満足して終わることができないのね、うん、そうでしょ。そしたらそれ愛じゃないよね、うん、そうじゃなくてそしたら流したいって思うようになっていくんです。そしてじゃあ次を見たいと思うんですけども、じゃあもう少し一緒に見ていきましょう、14節からまた一緒に読んでいきましょう。私たちは御父が御子を世の救い主として使わされたのを見て今その証をしています。誰でもイエスを神の御子と告白するなら神はその人のうちにおられその人も神のうちにいます、ね、まあ、つまりその、神様イエス様を神の御子と告白するならば私たちは救われますって書いてある、ね、このことについてはもうちょっと後でもう一回説明します。じゃあ16節ね。私たちは私たちに対する神の愛を知りまた信じています。先ほど言った9節10節のところです、ね、はい、次神は愛です。もう一回出てくるわけ。愛のうちにいるものは神のうちにおり神もその人のうちにおられます。だから愛がなければやっぱ神様がいない、神様がいないって言ったら変だけども、その神様がいるなら愛っていうのはそこに必ずあるんだよって言うんですね。でこの17節ちょっと見てみましょう。このことによって愛が私たちにおいても完全なものとなりました。それは私たちが裁きの日にも大胆さを持つことができるためです。なぜなら私たちもこの世にあってキリストと同じようなものだからであるからです、はい、でここに書いてある、ね、このことによってでしょ、愛が私たちにおいても完全なものとなりました。なったどうどうなった。でこの完全っていうのはちょうど先週もヤコブの2章22節で見たんだけども、完全っていうのは完璧になったんじゃなくて成熟したっていう意味です。ここで言ってる完全なわけでね、成熟したもしくは意図した形で表されてきたっていうことを言います。だからこれどういう意味かというと、愛が私たちのうちにおいても成熟したものとなりましたって書いてあるね。でこの成熟した愛というのは何かというと、それが先ほど言ってたヨハネの3章、第一ヨハネ3章の言葉になるんだけども、口先だけではなくて行いと、そしてまた真実をもって表す愛へと成長してきましたよっていうふうに書いてあるわけ。そういうことね。それは私たちが裁きの日にも大胆さを持つことができるためです、はい、裁きの日って何でしょう。裁きの日、ね、この裁きの日っていうのはそれはもうやっぱ裁きの日なんでね、神様の前で私たちが本当に神様の永遠の命を持っているかっていうね、その裁きの日について書いてあります、ね、その時にも私たちは大胆さを持つことができるっていうふうに書いてます。つまり私たちが口先だけではなくて真心からお互いに愛し合っていくときに、自分は神様に属しているものだっていう自信を持つことができるっていうふうに考えます、ね、だから愛が印だから、自分が本当に愛を、ね、感じている愛を持っているときに神様の前に大胆に自信を持つことができますよって書いてある、ね、なぜならば私たちもこの世にあってキリストと同じようなものであるからです。でこの世にあってって何、この世ですね。だから私たちは天国に行ったら罪のない完全な人間になるんじゃなくて、この世にあって今キリストと同じようなものとされることができるんです、ね、そしてそれはどうしてですかって言ったら、先ほど言った真心、口先ではなくて真心から愛情を表していくことによって、ね、キリストと同じようなものになっていくことができますっていうふうに書いてある。 ね、この次の18節を見てみましょう、はい、じゃあ18節一緒に読みましょう、はい、愛には恐れがありません、全く愛は恐れを締め出します、なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです、恐れる者の愛は全くものとなっていないのです。でこの愛に恐れがありませんとか、あと全く愛は恐れを締め出すってね、この言葉だけがちょっと取り出されてよく使われることがあるんだけど、これちょっと全部文脈の流れに沿って考えてみたいと思います。そうするとこの恐れって何の恐れだろうとね、そしたらこれは17節にかかってくるんだよね。その裁きの日にも大胆さを持つことができるためですっていうね、つまりどういうことかというと、また同じことを言いますけれども、私たちが愛を注いで、ね、口先だけではなくて真実の愛を持って生きているのであれば、ね、その全く愛、これまた同じね、完全な愛じゃなくて成熟した愛というのは恐れを締め出します、ね、なぜならば神の前に神の御心を行っていると、確信を持つことができるからなんです、ね、でじゃあなぜですかって言ったら19節に書いてあるね、私たちは愛しています、それは神様がまず私たちに愛を示してくれたからです。で神様がまず愛を示してくれて愛を教えてくれたから、だから私たちも人を愛することができるんだよっていうふうにここに書いてあります、ね、だからそれがこの神様の愛っていうものですね。まず神様がその私たちのために命を捨ててくれた、それによって本当にあなたの命を自分の命より愛してるよね、愛してるよってことを示してくれた。でここではお父さんお母さんの人が大多数だと思うので分かると思うんですけれども、で自分の子供の命っていうのは自分の命より大切ですよ ね。それはもう親しか言えないことなの、ね、やっぱりよその子供だって言ったらあれだけど、のためには命は捨てられないかもしれないけど、自分の子供にはもう命捨てないと思いますよね。だからそういうふうに本当に私たちを自分の子供として愛してくれてるね。でその愛を私たちがまだ神様に従いますって言ってないうちから命を投げ打って示してくれたんですね。でこの命を私たちは受けた、この愛を受けたんです。でこの愛を受けたから、その神様の愛から人々を愛していくようになります、ね、その時に私たちがそれを実行していく時に、その愛がどんどん成熟していくっていうふうに書いてあります。で次にこの20節からのところに関しては、特に兄弟愛ということについて書かれています。はい、で兄弟っていうのは誰でしょう。兄弟って誰だ。クリスチャンですよね。ね、そうでしょ。じゃあそれをちょっと見てみましょう。じゃあそのことも説明されているので見ていきます。じゃあ4章の20節から見てください。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していないものに、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟も愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています、ね、だから神様を愛するならば兄弟をも愛しなさいという命令をキリストから受けています、ね、それをヨハネが愛した方がいいよって言ってなくて、キリストが、ね、イエス様が言っている命令ですよって書いてあります。でこの5章1節も続けてみます。イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたものです、ね、神によって生まれた。だからイエス様を信じたので私たちは神の子となりましたでしょ。次、産んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれたものをも愛します、はい、その方によって生まれたものって誰。びっくりしたんだよね。そうでしょ。自分も神様を信じたので生まれました、ね、だけどもその方によって生まれたものも愛します、ね、親もそうだよね。兄弟喧嘩してるのは本当心が痛いですよね。兄弟仲良くしてほしいって思いますよね、だから私たちは、ね、もし、ね、神様を愛しているのであれば、また同じその兄弟たちっていうのも愛するはずですよっていうふうに御所の一節に書いてあるわけ、ね、で2節見ます。私たちが愛してその命令を守るなら、そのことによって私たちが神の子供たちを愛していることがわかります。3節見ましょう。神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません、ね、神を愛するということは神の命令を守ることです、ね、だから神を愛している イコール命令を守るではないんだよ。そうじゃなくて神様を愛してるから、ね、神様の言ってることは全部守りたいって思うようになるんだよっていうことです、ね、だからあ命令守らないの神様愛してないんでしょじゃなくて神様を愛してるから神様の御心を行いたい神様の命令を守りたいってそういうふうに思うようになるよって書いてあるね。でその命令は重荷とはなりませんって書いてます。その命令は重荷とはならないっていうのはだからそれがあ神様の命令守らなくちゃあなんか嫌だけどでも本当はやりたくないけどでも神様の命令守らなきゃって言って重荷にはならないよっていうふうに書いてありますね。だけどもこれをまた文脈に乗って考えるならばその命令は重荷とはなりませんって書いてあるね。はい、その命令はどの命令？神様を愛するとあと兄弟なんだよね。ここに言ってるのはだから兄弟を愛していくってことなんだよ ね。そんで兄弟を愛するっていうことがあまあねクリスチャンだからねとかね神様まあ、愛さなきゃいけないとかって重荷にならないよって書いてあるわけ。そうじゃなくて あなたもイエスも信じたの兄弟だねってもうなんかもう愛したくなっちゃうっていうね、そういう風になっていくんだよって書いてあるね。だけどもところがなかなかね神の家族とはいえいろんな人がいるからいろんな人がいるからねっていう時もあると思うんですよ、ね、だからたまに言う人もいますよね。いや私神様愛してるけどクリスチャンはねって偽善者みたいなのも多いし不信者みたいなのも多いし、ね、だから嫌だから私あんまり関わりたいことないなってだからまあね動画でも見ながらあんまり神様は愛したいし聖書も学びたいけどでもあんまりクリスチャンと関わりたくないって思うっていうこともちらほら聞くときもあります。特に今はねメッセージだけ聞くことできるのね。でもここであるのは本当に兄弟を愛しなさいってことはすごいことさら強調されていることなんです。これは確かに聖書に書いてあることなんですね。だから本当に私たちがあえて、ね、兄弟だってなかなかややこしいこともあるじゃない。だけどもあえて関わりを持っていくあえて愛することを選んでいくあえて手を差し伸べることを選んでいくこれは本当に神様の御心なんです。そして私たちが神様を愛していくときにその命令は重荷にならないよってそういうふうに書いてあるんです ね。でちゃんとなぜならまで来ています。今度は5章の4節を見てください、ね、5章の4節なぜならなんで重荷とならないんでしょうなぜなら、ね、じゃあ4節見ましょう。はい、なぜなら神によって生まれたものは世に勝つからです。私たちの信仰これこそ世に打ち勝った勝利です、ね、なぜなら何でもにならないかというと世に勝つからですって書いてある、ね、なんで世に勝つと重荷にならないんでしょう、ね、でここにまず世に勝つから人を愛せるこの世って一体何でしょうこの世って何でしょう。ちょっとごめん寒くてちょっと冷えてきましたねこの時間なんか冷えてくるの、はい、この世って一体何でしょう。はい、まこさん、この世っていうのはあなたの好きな三大言葉目の欲肉の欲暮らし向きの自慢なのよ。じゃあさっき読んだとこに戻りましょう。2章の15節戻ってください。あなたの好きな言葉なんかよく言うなんです、はい、ヨハネ2章15節16節先ほど読みましたけれどもちょっと見てみましょう。世も世にあるものも愛してはいけませんね。もし誰でも世を愛しているならその人のうちに御父を愛する愛はありません。世を愛してるんだったら神様愛せないんだって、ね、そして16節すべて世にあるものでここでヨハネがちゃんと世は何か説明してるわけ。すなわち、ね、肉の欲目の欲暮らし向きの自慢などは御父から出たものではなくこの世から出たものです。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行うものはいつまでも流れます。ここに出てくるのね肉の欲目の欲暮らし向きの自慢ってやつですね。だからすごい面白いと思わない？肉の欲、ね、あこれ欲しい欲しい欲しい欲しいっていうのが欲でしょ、ね、目の欲欲だよね。そして一方では暮らし向きの自慢もう持ってるの。それ持ってると今度は自慢になっちゃうわけ、ね、で持ってないと欲しい欲しい欲しいってなっちゃうわけ、ね、これが世を愛することなんです、ね、 で私たちがそのことに関してこうエネルギーを注がれている限りは神様を愛することできないよって書いてある、ね、だからもし私たちが本当に神様を愛して神様を第一にしていくのであれば世を第一にしなくなるんだよってことなんですよ。それだからもう一回五章に持ってください。五章の4節、ね、だから私たちは神によって生まれたことによって私たちが本当に愛に満たされてそして道を神様を愛していくものになります。その時に私たちは世に勝つものになっていく、ね、世とかのこの価値観っていうこれを超えたものへと、ね、なっていくんですよっていう方、ね、だからつまり私たちの信仰これこそが世に打ち勝った勝利なんです、ね、だから神様を愛することとそしてまた信仰を働かせることこの2つは実は密接につながっているんです、ね、じゃあこの信仰というのは何でしょうということでまた5節に書かれています。5節、世に勝つの者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか、ね、だからここに書いてあるのは、この信仰を持つというのは結局どういうことですかって言ったらそれはイエスが神様の御子だと信じることですって、ねね、だから信仰を持つというのは何ですかって言ったら神様を信じているだけじゃなくてイエス様が神様の御子だった、ね、その神様の御子が十字架にかかって私の罪のために死なれたんだっていうのを信じることが信仰ですって言ってるね。でなんでこのこと書かれているかというと実はこの当時あのヨハネがこれを書いた頃っていうのはあのちょっと異端というか間違った教えが はびこっていたんですね。でそれはどういう教えだったかというとキリストがキリストイエス様ナザレのイエスっていう人が、ね、あのバプテスマを受けましたと。そしたらキリストがっていう霊が下ってきてあってねだから乗り移られたね乗っ取られたみたいなね、うん、だけれども十字架にかかった時にそのキリストの霊がそのイエスっていう人間から離れたからだからイエス様死んじゃったんだよっていうあのそういうあの実は教えがはびこっていたんですね。だからここでいやそうじゃなくてイエス様は完全に人だったししかし完全にイエス様はあの神の御子だったんだよっていうことをあのここで教えてるわけです。実はそういうあの背景があるわけね。でここであのじゃあどうしてそのイエス・キリストが神の御子かっていうことについてその3つの印があるよってことが書かれています、ね、でこれちょっとさらっといきますけれどもでそれはあのこの3つによってイエス・キリストは確かに神の御子だということができるんだよっていうふうに書いてあるわけね。でまず一番最初は何ですかって言ったら水です、ね、水は何でかって言ったらあのイエス様バプテスマのヨハネからヨルダン川であの洗礼を受けてねで洗礼を受けて受けました。で上がってきた時に何鳩のように霊が下ってそしてあのお父さんの声が聞こえた天の父の声が聞こえたってありますね。これは私の愛する子私はこれを喜ぶって言いました。これが一つ目の印ですよって。で二番目の印は何ですかって言ったら血です。それは何かって言ったら十字架でかけられたことそして血が流されたことだよね。でその時にイエス様がその働きを完了したって言って息を引き取られた時にその時に神殿の、その至聖所とねつまり人と神を隔てていたその神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたと書いてあります。つまり神様はイエス様は私たちのために十字架にかかって死んで贖いをしてくださったことによって私たちはもはや神様と断絶されていなくなったんですね。ね、その時に真っ二つに裂けて私たちは神様と和解する道を和解することができるようになったんです、ね、これが二つ目の印。そして三つ目の印は何ですかって言ったらここに聖霊ですっていうふうに書いてあるんですね。で、そしてこの聖霊がこのローマ書に書いてあるんですけども、私たちが神の御子であることは聖霊が、私たちの霊とともに証ししてくださいますって書いてあります。つまり私たちがイエス様を受け入れるときに聖霊が私たちの人に入るよね。そしてあ、神のことされたんだっていうのをその私の霊とともに聖霊が証ししてくれるわけね。この3つの印を持って確かにイエス・キリストが神の御子だということができるんですよっていうふうにここで説明してるわけ、ね、で、そうだからこの、ね、ここですね、12節と13節を一緒に見ましょう、はい、御子を持つ者は命を持っており神の御子を持たない者は命を持っていません。私が神の御子の名を信じているあなた方に対してこれらのことを書いたのはあなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためですって書いてあります、ね、 だからここでもしあなたがイエス様を信じているのであれば、このイエス様のうちに永遠の命があるから、だからあなたは永遠の命を持っています。そのことを本当に確信持ってほしいから、安心してほしいから、私はこれを書いたんだよっていうふうに書かれてるわけ、ね、だからイエス様が御子だと信じているならば、あなたは確かに永遠の命を持っているんです、ねね、そして、次に最後のポイントに、 あと2つね、次14節見ましょう。じゃあ14節15節読もう。3、はい、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです、ね、素晴らしい約束ですね。だから何か神様の御心だって分かって祈っていることがあったら、ぜひこの御言葉を宣言してください、ね、これは祈りは聞かれる。でこれ面白いなと思ったんですけど、 この、これこそ私神に対する私たちの確信ですって書いてあるね。でこの確信っていう言葉が何かというと、あの英語で言うと freedom of speech ってね、発言の自由っていうこと意味なので、面白いと思わない、ね、つまりどういうことかっていうと、あ、この祈りは神様の御心と合致してるって分かってれば、自由に神様の前に発言できるってことなんですよ、ね、もう大胆に発言することができる、ね、でなぜですかって言ったら、この祈りは御心にかなっているっていうことが分かってるからです。であと一つさっきにあったんだけど、3章ちょっと戻ってください。3章の、21節22節にはこのように書いてあります。愛する者たち、もし自分の心に責められなければ大胆に神の御前に出ることができる。また求める者は何でもいいね、何でも神からいただくことができます。なぜなら私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです、ね、だからここに2つの祈りの聞かれる秘訣っていうのを見ることができますね。1つは私たちが神様の命令を守って神に喜ばれることを行っている、ね、そしてまた私が願っているこの祈りは非聖書的なものではなくて、神様の御心にかなった祈りだ、ね、このことが分かると私たちは自由に神様の前にその祈りをすることができ、そして15節に書いてあるように、そのことはもうすでに叶えられたって安心していることができます。こういうのがあります。素晴らしいです ね。そしてただこれは叶えられるかな、叶えられないかな、どっちかな、なんてそんなずっと悩まなくていいから、ね、そうじゃなくて、この基準がもう書かれてるから、基準に照らし合わせて、ね、神様の御心だと思ったらすぐに聞かれなくても信じて押し進めて、ね、押し続けて、叶えられるまで押し続けていってください。そしたら本当に神様の打ち破りの基準時間が来た時にそのことは必ずなるんです、ね、はい、そして最後のポイント、この罪についての理解ということもちょっと見ていきたいと思います。これヨハネすごい面白いんで、ね、じゃあ、5章の16節から18節、これ最後のポイントですので、あの見ていきましょう。じゃあ16から一緒に読みましょう。3、はい、誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たなら神に求めなさい。そうすれば神はその人のために死に至らない罪を犯している人々に命をお与えになります。死に至る罪があります。この罪については願うようにとは言いません。不正は皆罪ですが、死に至らない罪があります。神によって生まれたものは誰も罪を犯さないことを私たちは知っています。神から生まれた方が彼を守っていてくださるので、悪いものは彼に触れることができないのです。って思うことがいくつかあるかもしれませんので、ちょっと見ていきたいと思います。まず一番最初ね、16節、ここにね、死に至る罪と至らない罪って書いてある。これ何だと思う、なんで死に至る罪と至らない罪ってあるのってちょっと見たときに思った方も多いかと思います、ね、でここでまず一番最初に言っておきたいのは、死に至らない罪を犯しているのを見たなら神に求めなさい。これが主文だと思ってください、ね、つまりまずはそういう人たちのために取りなしてね、祈ろうねっていうね、希望のメッセージだっていうことを覚えておいてほしい。これが主軸だから ね。だから例えばどういう罪かというと、知らないで犯している罪とか、もしくは悪いと思ってこの習慣から抜けたいんだけどやめられないでこう葛藤している罪とか、ね、そういうものをその、死に至らない罪というふうに考えることができます、ね、そしてそれを考えるときにね、 そもそも愛とは何かってこともすごい考えさせられるんですよ、ね、っていうのはもし何かやってるこのことをやっていたらこの人は絶対いつか神様から離れちゃうんだって分かっているのに仲良くしよう大丈夫っていうメッセージは愛と言えますかって、ね、だから神様の愛っていう基準でしょ。それで照らして考えるのであればそこで何をすることが本当に神様の愛を表しているのかなっていうことを考えていかないといけないね。そうするとこれは本当に素晴らしい愛の形だと思うんですよ。まあ、この人が今このままいたら真の方に向かってしまう、神様から離れてしまうという時にその人を奮い立たせるようなことができる、もしくは戒めることができる、それこそが本当の愛だと思うんですね。だから皆さん例えば周りの人についてクリスチャンのお友達もいるしノンクリスチャンのお友達もいるけど考えてみてください。自分はあなたっていう存在は周りの人を奮い立たせる存在になっていますか、それともこれでいいんだって安心させちゃってそういう仲良しクラブみたいな現状維持みたいなそういうお友達になっていませんか、ね、だから本当の愛っていうのは何だろうと考えるときに本当に私の周りにいるとみんなあ自分も頑張ろう神様ともっと前進したいって思うようなそういう存在になったらすごい嬉しいよね。でもなんか一緒にいたらなんかなあなあでなんかだらけちゃったそれは、ね、いくらなんていうのかな優しい人だとしても本当の愛を示してるかっていうとどうかなっていうそういうふうに考えることもできると思うんですね。だからそういうふうに考えるときに実はその福音を伝えるこそこそ最高の愛なんですよ、ね、だってさ永遠の命よりいいものは与えられないじゃない、ね、永遠の命ほどいいものはないじゃない。それを与えるために人に伝えていくと手を差し伸べていく、これは最高の愛ですよ ね。だからその先ほどあった、ね、口先だけじゃなくて行いと真実を持っていきましょう。もちろん、ね、困っている時に助けるとかそういうこともできますけれども、でもやっぱり一番大切なことっていうのはその永遠の命っていうのをその人が持つことができるように、そしてまたクリスチャンであれば神様にあって神様が用意した人生を歩んでいくことができるように励ますこと、これこそが最高の愛だっていうふうに言うことができるんです。だけどその後に死に至らない罪を犯して死に至る罪があります、この罪については願うようには言いませんってちょっとほっとけ的なあのことが書かれてるんでね。でこれはどういうことかっていうと、例えば悪いって分かっている、ね、例えばクリスチャンでも本当に神様の恵みもあの経験しましたとか、ね、分かっているんだけど公然と反逆するもしくは公然と敵対するっていうことを選び取るっていう時もあるんですね。そういうケースもしかしたらクリスチャン生活の中であの見たことあるかもしれません。だから本人はもうこれはダメって分かってるんだけど自らの意思でもうそれをでも選び取っちゃう、ね、でそういうことにそういう人に対して祈っちゃダメとは書いてない、でも祈れとは言いませんって書いてあるんだよね。ね、これ面白いと思うね。だからあのつまりこのことに関しては本人はもうどうするべきか分かっているから、これは本人が選び取っていく問題ですよっていうそういうふうに、ね、言ってるんだなというふうに思います、はい、でそれが、死に至る罪と死に至らない罪です、ね、で18節、神によって生まれた者は誰も罪を犯さないことを私たちは知っていますでしょ、はい、神によって生まれた方はどのくらいいますか。イエス様信じてます、イエス様を神の御子だと信じてますとかどのくらいいますか。はい、じゃあ罪を犯してないね誰も罪を犯してないねってね、はい、でここではこう書いてあるわけね、神によって生まれたものは誰も罪を犯さないことを私たち知っていますので書いてある、知っています。じゃあちょっと他の聖句を見てみましょう。同じヨハネが書いたところの、一章に戻ってください。一章、はい、一章の8節見ます。もし罪はないというなら私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。どっちやねんって話ね。それで次、でももし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですから、その罪を許し全てなんから私たちを清めてくださいます。もし罪を犯していないというなら私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。面白いでしょ。じゃあ次見ます。2章の1節、ね、私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯すことがあれば私たちには御父の前で弁護する方がいます。 義なるキリストです、はい、これを全体的に考えてみるわけ。つまりどういうことですかってね、まず、もし罪はないというのは自分は欺いてるよ、ね、だからもし私たちは罪を犯してしまうこともあると、ね、だけどもし罪を犯した、もしって書いてある、もし罪を犯したならば、自分たちがその罪を言い表すならば、神は真実で正しい方ですから、だから神様は絶対してくれるのね。だからその罪を許して、全ての罪から私たちを清めてくださいます、ね、この罪っていうのはクリスチャンに対して言ってるわけ。クリスチャンが担ったんだけど、その後に罪を犯してしまった、ね、その時に私たちがその罪を言い表すならば、神様は必ずその罪を清めてくれるよって書いてあるね。そしてだけれども、2章1節を見ると、どうしてこのことを書くかというと、あなたが罪を犯さないようになるためですって書いてある。つまりどういうことかというと、これよく教会でも話しますけど、私たちはもう罪人じゃないんです、ね、罪人じゃないの。私たちは何ですか？義人なんです。義とされたんです。だから罪は犯さないで生きることも可能な状態に神様は私たちをしてくださったんです、ね、だからよくね、教会で、あ、罪深い私たちですがって祈ることありますけど、あれは申し訳ないけど聖書的ではないの。罪深くないの。もう私たちは神様によって救われたんだから、義人とされたんです、ね、ただ義人とされたからってロボットになったわけじゃないから、罪を犯すこともできます。だけれども罪を犯さないで済む生き方も選び取ることができる、ね、そしてまたますます神様によって成長して、神の愛にますます満たされることによって、罪を犯さない人生を歩んでいくことはできるんです、ね、だから そこなのね。だけれども、もし罪を犯してしまったのであればでしょ、2節ね、あ、じゃあ2章の1節ね、私たちは道主の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストです。これいいよね。皆さん裁判に連れてかれたことは、食器かれてったことはまだないかもしれませんけども、何か裁判で捕まりましたらいます。ここに弁護士いるわけ。この弁護士がイエス様。
ハレルヤ
でしょ、ね、だから私たちはイエス、お父さんの前に神様いる人、お父さんが裁判官ね、でお父さん、天のお父さんが罪を許してくださいっていうね。だけれどもここに弁護士がいる、イエス・キリストっていう弁護士がいる。力強いでしょ。だから絶対に許してもらえるって分かるんです、ね、だからそれは安心してね。だけれども私たちが目指すところは、罪を犯さないようになっていくことだよ、ね、それはどのようになりますかって言ったら、私たちがキリストの愛によって満たされば満たされるほど、神様の命令を守りたい、神様の、御心を行って生きていきたいと思うようになるんだよって、こういうふうに書いてあるわけ、ね、だからこの罪の許し、神様の愛、信仰、勝利に満ちた人生、この4つのことが書かれているのがこの第一ヨハネの書なんです。素晴らしいです ね。だから罪を犯しちゃもうダメなのって心配しないで、私は神様から出たものじゃないのって心配しないで、ねね、大胆に、ね、神様に許されたもの、ね、そしてまた安心して神様にさらに、神様の前にさらに成長していきたいと思います。雨ですか？
雨、
ね、じゃあ一言祈りたいと思います。じゃあ祈ります。神様ありがとうございます。私たちは、あなたを、イエス・キリストを神の御子と信じています。そしてあなたをイエス・キリストを受け入れた時に永遠の命をいただいたことを感謝します。そしてまたそれと同時にあなたの霊を受けたことを感謝します。そして今私たちの心はあなたの愛で満たされています。主、私たちがあなたを愛することにおいて、そしてまた周りの人々を愛することにおいて、ますます成長していくことができるように助けてください。愛することを教えてください。そして私たちの周りにいる人たちがその愛を感じ取ることができますように。そして神様の愛をもっと知りたいと思うことができるようになりますように。そしてまた私ももっと神様を愛する生活をしていきたいと奮い立つことができるように、どうぞ私たちを導き用いてください。この学びを心から感謝します。感謝してイエス様の皆によって祈ります。
アーメン。アーメン。ハレルヤ。
ハレルヤ。神様の皆様。